Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1583回、11月1日です。皆さん、番じましてみっつぁんです。そしてすきちゃんは今日も帰ってきてませんよ、まだ。はい、あのブスミさん、アメリカンさん、こんばんはです。結局ね、昨日スキちゃんは9時半ぐらいに帰ってきてましたかね。今日も月初なので遅くなりそうですよ。何も連絡は今のところないですけどね。今日も出雲は秋晴れで、ちょっとバタバタするとね、汗が流れてくるような天気でしたけども、皆さんとこういかがだったでしょうか。とりあえず私の手持ちのコインを全部突っ込んできましたぞ。お散歩さん、こんばんはです。はい、まあ、今週も水曜日ということで、明日一日仕事をすると3連休が待っている皆さんが大半かな。もう私は3連休関係ないですけどね。私的には3連休よりも11月3日に iPhone X が受け取れるかどうかの方がね、気になってるんですけども、今日今の時点まででまだ何も連絡がないですね、ソフトバンクから。これは無理なのか。4時2分にはね、予約完了してるんですけどもね、ソフトバンクもね、自宅発送の人には、本契約の URL が書かれたメールがね、届いてるようなんですよね。初日に受け取れる方のための、まあ、店舗受け取りは店頭で契約をするんで、そういうメールは多分来ないと思いますけどね。小学さん、こんばんはです。お散歩さんも3連休関係なし。だから期限切れまで来ないって、期限切れ、なんか機嫌が悪いって書いてあるよ。小白さん、予約確認の電話ありましたが、取りに来ての電話はまだないですね。え、予約確認の電話があった？ソフトバンクは予約完了の SMS が届きましたけどね。あとは店舗から入荷後に電話がありますという内容の SMS が届いてますけどね。琥珀さんはどこで頼んだのかな。あ、やっぱ ぱり漢字間違いね。店舗役、店舗からは何も連絡ないな。あ、ケイちゃんこんばんはです。以前も同じパターンで注文かけたことあるけど、届いた時にしか電話かかってきませんけどね。あ、電話かかってきた時とお店から SMS が届いたパターンと2種類ありますけどね、過去に。ただね、ソフトバンクさん、ニゴロのスペースグレーだけ、自宅受け取りの方へのね、本契約のメールが来たっていう話が出てこないんですよ。あとのシルバーのニゴロと64、それからスペースグレーの64はメールが来たというね、書き込みを見たんですけどもね。あうちさんこんばんはです。とさんぽさん、お店受け取りだとお店から連絡あるんじゃない。おはん、おはん食べに外出ダメですよ。そんなおはん、おはんさん食べたらご飯食べましょうね。いってらっしゃい。さあ果たして11月3日受け取ることができるのか。まあ、11月3日受け取りだとね、救いなのは祝日なんで、多分昼間受け取りに行く人が多いと思うんですよね。私は仕事なんで、5時半以降じゃないと受け取りはできないですけどね。あ、岩内くんこんばんは。岩内くんも iPhone10? 違うか。で、この週末の3連休ですけども、気になるのはお天気ですよね。ここのとこ週末になると台風、週末になると台風というね、台風来なくても天気が悪いという、週末をピンポイントで狙ったような天気が続いてましたけども、今週はですね、太平洋側ほどお出かけ日和になるということはそうですよ。まず北日本、寒気がやってくるということで寒くなるみたいですね。北日本では3日の金曜から4日の土曜日は雨が降るところが多くなるため、傘をお供にお出かけくださいと。そして4日土曜日から5日の日曜日にかけて強い寒気が南下してくると。北海道や東北北部、特に青森県では4日土曜日から5日日曜は雪になる可能性がありますと。東北太平洋側では5日日曜日は日差しが届いてお出かけ日和です。ただぐっと冷えるため暖かくしてお出かけくださいと。ケイちゃん雪合戦できると思うよ。岩内くん3月にエクスペリア XZ に変えた。おお、どんなやつだっけ XZ って。わかんねえ。そして西日本と東日本、3日金曜日は日差しが届くところが多くなりそうです。ただ関東南部など沿岸ではにわか雨の可能性もありますと。そして4日土曜日になると冬型の気圧配置となるため、北陸や山陰など日本海側では雨が降りやすい天気となります。そして、太平洋側では5日日曜日にかけてお出かけ日和となりそうですと。そして沖縄、さすが沖縄ですね、過ごしやすい連休になりそうですよ。北寄りの風が吹き過ごしやすくなります。ただ北風は雲を運んでくるので天気はすっきりしません。雨が降ることもありそうですということはそうですね。ちなみに出雲は金曜は天気良さそうなんですよね。で土曜日に、若干雨が降る天気予報になってて、で日曜日はまた天気が回復すると。 この週末は私は地元の文化祭の、役員をしてるんで、土曜日を丸々ね潰れるんですけどもね、文化祭は日曜日が本番なんですが、土曜日は、文化祭の最後に餅まきをするんでね、お餅を4000個作らなきゃいけないんですよ土曜日はほぼ餅つき状態。まあ餅つきといっても、あの餅つき器を使って餅をつくんですけどね、あのペッタンペッタンはさすがにしませんけど、ちっちゃいお餅を4000個作って、で袋に2個ずつ詰めて、でそこの中に当たり券を入れるんですよ。でその当たり券の入ったお餅を拾った人には、商品が当たるという、まあ、毎年のパターンなんですけどもね。あ、ガインちゃんこんばんはです。帰宅途中気をつけて帰ってくださいね。まあまあ、30人ぐらいで作るんですけどね、一部私の手作りお餅になりますよね30人ぐらい作るとね、いろんな大きさになるんですよ一応見本っていうのは作っとくんですけどね、大きいのがあったりちっちゃいのがあったりということになりますけどもね。ただ土曜日について日曜日のもう午後3時ぐらいに巻くんでね、お餅自体はもう硬くなっちゃってるんですけどね。ということで、あの餅巻きするんでみんな来てね当たりはね、ニゴロのスペースグレーじゃないよ。去年の一等賞はね、なんだっけ、石油ファンヒーターだったかな。今年は何用意してるか、ちょっとコミセンが事務局で商品とか全部段取りするんでね、商品が何になってるのかは土曜日に行ってみないと私も分かんないんですけどもね。あと過去だとね、あのこたつとかねあと何があったかな、自転車だったこともあるな。まあ地元の文化祭なんでね、そんな予算はないんですけどね。11月3日はアップルストア銀座に行かなきゃ、予約のキャンセルメールは来てないから大丈夫なんす。あ、青木さんは3日受け取りになってんですね。いいなぁ、3日受け取れるのか受け取れないかぐらい教えてほしいなって思うんですよね。まあ受け取れない人にいちいち連絡はしないだろうから、早めに受け取れるよっていう連絡をねしてほしいんですけどもね。ああ、だから今年は何になるか分かんないんですよ。過去そういう商品があったよって話でね。私も今年の商品に関しては土曜日の準備出てみないと分かりません何が当たるのかね。ただ役員はね当たんないんですよ残念ながら、もらえないというかね。お餅だけは役員用にちゃんと別に用意してあるんですけどもね、当たり券はさすがに役員用には取ってないということなんですよね。はい、というわけで、まあ、私は日曜日は小学生の子供相手にペットボトルロケットを作る担当になってますんでね、子供に作らせて飛ばして遊ぶというね、で最後に終わったら、打ち上げをしてしっかり飲むという段取りになってますけどね。はい、ということで本編の方行ってみたいと思いますよ。はい、まず最初のニュースですが、これちょっとどえらいニュースですよ。 えらいこっちゃえらいこっちゃというニュースですが、こちらハフィントンポストにあった記事です。サザエさん、東芝が CM 降板へ、高須クリニックが後続スポンサーに名乗りという記事が上がってます。サザエさんから東芝が消えますよ。一応来年の3月いっぱいでスポンサーを降りるらしいですね。サザエさんじゃない、サザエさんじゃなくて東芝さん。これサザエさんテレビ放映始まった時からずっと東芝ですよね。僕はちっちゃい頃は確か東芝一社提供だと思ったんだけど、今は一社提供ではないはずですよね。ただ冠スポンサーではあると思いますけどね。東芝がサザエさんから消えてなくなると、あれもなくなりましたよね。水戸黄門枠、日曜日の夜だったっけ、あれはナショナルでしたよね。サザエさんから東芝が切れて消えたらどうなるんだろう、なんか想像がつかないんですけどもね。でまあ高須クリニックの 社長というか委員長さんが名乗りを上げたと、電通とフジテレビにはすでに連絡済みということらしいんですけどもね。高須クリニックスポンサーか、どうかな。テレビ用姿になる。でね、東芝がスポンサーだったらテレビが分厚くなるってこと。なんかピンとこないんですけどね、高須クリニック提供サザエさんって。まあ高須クリニックになるかどうかはね分からないんですけどね。東芝の降板はほぼ確定のようですね。それでは次のニュースですが、もうこんな季節になったのねということで、日本経済新聞にあった記事です。年賀はがき一斉発売、絵柄にスヌーピー初登場という記事が上がってました。今までディズニーデザインはあったんですけどもね、今年からスヌーピーの絵柄が発売されるぞということだそうですね。皆さんは年賀状出します？ちなみに。うちはね、親父が商売してた頃は400通ぐらい私が担当で印刷してましたけどね。もう家で商売をやめてからは100通出すかな、出さないかなぐらいですね。今だいぶ、親父の仕事絡みの年賀状はもうだいぶ来なくはなってきてるんですけどもね。日本郵政は1日2018年用年賀はがきを全国で一斉発売しました。犬年にちなみ絵柄に人気キャラクタースヌーピーを初めて登場させたり、お年玉くじの一等商品に前年より1万円多い12万円相当のセレクトギフトを投入したりと、年賀状離れを食い止めたい考えだということだそうですね。でこれまで郵便局の窓口やインターネット通販などで年賀はがきを提供していましたが、18年用は、LINE からも購入ができるようになってますということだそうですよ。ま、年賀状離れを食い止めたいという割には発行枚数を減らしてるんですよね。17年用と比べて 9% 少ない25億8600万枚ということだそうですね。 あ、ミッキー柄も一応残ってるんだ。ミッキー柄残ってるけどスヌーピーを追加したということだそうですね。東のネズミに西の犬なんか遊園地戦争みたいですけどね琥珀さん、近所に病院ができて変な医者のご近所さんができるアタカスクリニックね。江口さん、サザエさんがまだやっていることが謎あれ、サザエさんも同じネタをたまに流してますよね。毎回毎回新作ってやってるわけじゃないだろうんですけどね。ケイちゃん、スヌーピー、それにしよう。ケイちゃん、スヌーピー好きだっけ？なんか好きちゃんからそんなの聞いた記憶あるな。青木さん、会社、郵便局員から年賀状を交わされた。スヌーピー？会社ではスヌーピーさすがに使えないか。まあ、ぼちぼち年賀状を準備する季節になってきましたね。と言いながら大体毎年ギリギリなんですけどね出すのが、スヌーピーが出てきたんで、本日はもう一つお犬様ネタいきたいと思いますよ。PC ウォッチにあった記事です。ソニー生まれ変わった新相棒発表ということで、ソニーがテザー広告出してるっていうのを先週だったっけ紹介したと思いますけども、やっぱり相棒でしたね。ワンちゃんですよ。犬型ロボット、猫型ロボットじゃないですよ。ソニー株式会社は11月1日新しい自立型エンターテインメントロボット相棒を発表しました。30センチ程度の小型犬サイズで、重さは 2.2 キロ。オーナーからの呼びかけや姿、タッチに反応するだけでなく、体全体を使ったボディーランゲージで積極的に人に働きかけ、クラウドとも連携して学習していきますと。型番は ERS-1000 ということで、発売は犬年となる来年1月11日、税別価格は19万8000円。先行予約は、欲しい方は準備を始めてください。今夜、午後11時1分から、ソニーストアオンラインで予約受付が始まります。ということで、アイボちゃん19万8000円。これ値段設定はあれ？ペッパーくんとかロボホンにぶつけてきたってことかな？お値段的に同じこういう金額ですよね。で、これ頭脳ですけどもね、プロセッサーにはクアルコムのスナップドラゴン820を搭載しますと。省電力高性能を実現したということですね。そして関節は合計22、頭の部分に3つ、口に1つ、首に1つ、腰に1つ、各足に3個で、まあ4本足ですよね。そして耳が2つ、尻尾が2つということはそうですね。これアクチュエーターを使うってことはエアーで動かすってことだな、モーターじゃなくて。で、目の瞳には、有機EL を搭載と。センサー類は魚眼カメラが2つ。これは前方と腰の部分。それからこれが何だろうな、 TOF センサー、 PSD センサー、感圧静電容量方式タッチセンサー、これが背中につくみたいですね。あと頭、顎にもセンサーがつくと。それから6軸検出システム、三軸ジャイロ、三軸加速度、このセンサーを頭と胴体の部分に、それぞれ1個ずつ。あと人感センサー、照度センサー、肉球 肉球。肉球にも反応するんですね。抑えると。そして画像音声の認識解析にはディープラーニング技術を活用するということで、あと SIM も確か入るはずなんですね、これ LTE の。連続稼働時間は約2時間、チャージステーション、AC アダプター、電源コード、ピンクボール等が付属しますと。専用アクセサリーの iBone は別売り。iPhone じゃないですよ。iBone。多分骨の形したおもちゃなんでしょうね。で、通信は 802.11BGN のほか LTE を搭載と。SIM を内蔵した形で出荷されますと。いうことだそうですね。まあ SIM を入れるということなんで、iBo ベーシックプランというプランに加入が必要。2パターンあって3年契約の一括払いで9万円、これ月当たりすると2500円です。そうですね。あと月払いは2500円から。あれ、一括払いだと安くなんないんだ。一括で払っても月々払いにしても結局2500円かかるということみたいですね。OS には Linux を使うということで、さあ iBo 買いますか。岩成くん iBo 買うの？私は僕に言ってんの？僕は買わないよ。うちだって生身のワンちゃんがいるんだもん。江口さん20万円。確かにいいお値段。ま、今犬買おうとしてもやっぱり20万ぐらいするじゃないですか。ケイちゃん、本体代の他に3年で9万円。まあまあ、餌代と思ってください。これがどの程度まで賢くなるのかな。なんか顔つきが初代アイボンに似てるっちゃ似てますよね。完全な犬、どこから見てもワンちゃんって感じですよね。まあ、買おうとは思わないですけどね。ちょっと触れ合ってみたいなって気はしますね。どんな感じなのか。ただまあ今の技術使えば多分このアイボに喋らしたりってことも可能だと思うけど、多分そこまではやんないんでしょうね。あくまでもペットレベルの学習までしかさせないのかなって気がしますけどもね。ちょっと見てみたいなっていうね気がしますね。はい、それでは次のニュースですが、今日アップルさん OS をことごとくバージョンアップかけてますね。ウォッチ OS 4.0、 iOS 11.1、 MacOS シエラ、あ、じゃない、 MacOS ハイシエラ 10.13.1、それから、TBOS もですね。TBOS 11.1。これらを正式リリースしてますってことですね。まず、ウォッチ OS の方ですが、こちらの詳しい内容は、あ、さっき URL 上げとかなきゃ忘れるとこでした。あれ、今 Twitter に上げたけどなんか失敗したような気がするな。もう一度上げ直そう。 ウォッチ OS の方は Apple Watch シリーズ3で Apple Music または iCloud Music ライブラリーを使用してミュージックのストリーミングが可能と。あと新しいシリーズ3でだけですけども、新しいラジオアプリを使用して Beats One でライブラジオやカスタマイズしたステーションやエキスパートにより厳選されたステーションの視聴が可能ってのがまあメインでしょうね。SIM 搭載のアップルウォッチで、音楽が聴けるようになりますよってことですね。まあ結構いろいろ修正内容がありますね。ただここでちょっと一つ気になるのが、アップルウォッチ第一世代で充電ができない問題に対応ということで、初代アップルウォッチ充電ができない問題があったんですかね。スキちゃんのアプローチは充電できないって話は聞いてないですけどもね、まあ、そういう不具合が多分発生してたんでしょうね、はい、そして iOS11.1 の方ですね。これは昨日だか一昨日だかもちらっと紹介しましたけど、更新内容ですね。ユニコード10で追加された新しい絵文字が搭載されたほか、3D タッチを使ってマルチタスクアプリの切り替えのが使えるようになると。あの画面の左端をグッと押してやると、アプリを切り替えられる。iPad にありますよね。4本指で。左右にスライドさせるというあれができるようになると。あとは、各種アニメーションの変更、バグ修正、安定性とパフォーマンスの改善が行われていますということですね。そしてハイシエラ 10.13.1、こちらも正式リリースと。私は iMac の方はハイシエラーにしてないんでね、 MacBook Air だけですけどもね。こちらもユニコード10に対応した70種の新しい絵文字が搭載されてますよと。あと Apple Pay 取引中に Bluetooth が利用できない場合がある問題の修正、あとスポットライトがキーボード入力を受け付けない場合がある問題の修正、あとマイクロソフトエクスチェンジメッセージ同期の信頼性の向上ってとこが主な修正内容かな、はい、そしてTVOS 11.1 ですね。こちらのバージョンアップの主な内容は、こちらはパフォーマンスのパフォーマンスと安定性の向上ということで、特にこれを修正したという記事はありませんね。まあ、これは Apple TV の第4世代だけですよね。第3世代よりも古いものに関してはもう OS のバージョンアップは多分行われないんでしょうね。はい、それでは次のニュースへ行く前に、江口さん、私には理解できません。iPhone の20万円っていうやつ。琥珀さん、リアルワンコがいるのでパス。リアルワンコは年間10万ほど維持費がかかります。まあ確かにね、餌代とか、まあ餌代がメインか。予防接種は知れたもんですからね、年間1回3000円だったかな。岩内くんの声何？トランププラス1プラス2って。 トランプ大統領が来るの。
あ、嘘、何これ右側になんかトランプが出てる。なんだこれ。これなんかツイキャスでキャンペーンみたいなのやってんのかな。
あ、そうだ、なんかモフモフのブランケットかなんかもらえるんですよね。
このトランプ数字が出たら外れなんだ、確か。
あの鳥が出てると当たりだったのかな。あ、ジミちゃんこんばんは。今日はお忙しいなので挨拶だけで失礼します。
はいはい、いいですよ。ポッドキャストまたあげますんでね、そっち聞いてくださいね。
あれ、コハプさん、これもしかしたら当たりなの。数字じゃないのが出てる。
これどうやったら当たり外れ。これが出たらまたなんか応募しなきゃいけないのかな。よくわかんないですけどね。はい、それでは次のニュース、こちら気になるキナーさんの方にあった記事です。一部のアップルウォッチシリーズ 3GPS モデルでディスプレイのエッジ部分にシマ模様が浮き出る問題が発生という記事が上がってました。これ複数のブログサイトに書かれてるんですよね。925Mac さんとか、お宝さんとかに。ごく一部のアップルウォッチシリーズ3の GPS モデルでディスプレイのエッジ部分にシマ模様のようにいくつもの線が並んで表示される問題が発生していることが確認されたそうですと。この問題は製造上の問題とみられており、アップルもすでにこの問題を認識し、問題があるユーザーに対しては交換対応を実施しているということですね。で、この問題 GPS モデルのみで発生していると。セルラープラス GPS モデルは、アンテナが一体化された異なるディスプレイ部品を採用しているため問題は発生していないようですということなんで、セルラーじゃないアップルウォッチシリーズ3買われた方、エッジ部分をね、目を凝らしてよーく見てみてください。もし線が、シマ模様が見えたら交換対象になるようですよ。私はシリーズ3買ってないからね、見てもそんな線はどこにも出てきませんけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらはマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。アップル、ヴィンテージに Mac mini、 Mid 2011、 iMac Late 2009などを追加予定という記事が上がってました。アップルが11月30日からヴィンテージ製品とオブソリート製品に Mac mini、 Mid 2011、iMac 17インチ、レイト2009、iMac 21.5インチ、レイト2009を追加することが分かりましたということですね。はい、ということで、まあ、該当の製品をお持ちの方、もし修理が必要だったら早めに動いた方がいいかもしれませんね。iMac も2009が、ヴィンテージ扱いになったってことは、次来るのは2010、うちのケイちゃんから譲ってもらった iMac ですよね。そろそろ修理ができなくなってくるのかな。あ、ケイちゃん、エッジってあのアップルウォッチのディスプレイガラス部分が角のとこうラウンドしてるじゃないですか。その部分、 R になってる部分、そこの部分にどうもシマ模様が出るらしいですよ。 GPS モデルに限ってですけどね。はい、それでは次のニュースですが、これはどこのニュースだ。 iPod ラボさんかな。そうですね、 iPod ラブさんの方にあった記事です。 iPhone X の Face ID 顔がそっくりな双子だと普通にロック解除できるという、マジかっていうね、記事が上がってました。 iPhone X の顔認証システム Face ID の認証精度を確かめるために、顔がそっくりな一卵性双生児でロック解除のテストを行ったと、その模様が動画に上がっているということですね。テストの内容は、1人目が Face ID に顔を登録して、2人目でロックが解除できるかどうかという実験をしたんですが、これが無事ロックが解除できましたと。ダメじゃんこれはできないって話じゃなかったのかな、双子でもちゃんと見分けるって。でも一卵性双生児は無理なのかなただですね、これ以外にも、ヒゲがもじゃもじゃ状態で、Face ID に登録してヒゲをツルツルに剃ってからロック解除できるかというテストもやってるんですけども、こちらはねちゃんとできるらしいんですよ。ヒゲがあってもなくても顔は認識すると。ただ双子で解除できちゃダメでしょう。あれ90何パーセントの確率でちゃんと見分けるって話でしたよね。ということは残りの数パーセントにこの実験をした2人が当てはまったってことなんでしょうかね。うちのリスナーさん双子さんいないよね本当に双子で顔認証を通るのか、ぜひ検証してみたいところではありますけどもね。はい、それでは次のニュースですけども、ここから iPhone X 絡みのニュースがあったんでまとめて紹介したいと思いますが、まず最初、マックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone X ベンチマークレポートということでね、お宝さんがギークベンチ4を使った、ベンチマークテストの結果というのをね挙げてらっしゃいますね。比較対象として8、8プラス、7、7プラス、6S、6S プラス、6、6プラス、SE、このスコアとの比較をしましたと。一部 Geekbench 3、一つ前のバージョンで測ったデータもあるそうですけどもね。で、シングルコア、マルチコアのスコアの値は iPhone7 と比べると、シングルコアは約 1.2 倍、マルチコアは約 1.7 倍という結果が出ましたと。で、この数字は、MacBook Pro 13インチレート2016 サンダーボルト3ポートに匹敵しますと。2016年モデルの MacBook Pro の13インチと匹敵するという数字が出たそうですね。まあ、ただ同じ Geekbench 4を使ってるけども Mac と比べるのはどうかなという気もしなくもないですけどもね。まあ性能はバッチリだよと。で、 CPU に関しては7プラスに使われているものと同じ仕様が載ってるということだそうですね。 iPhone X にはまあ、一番スペックの高いものが載ってますよということみたいですね。はい、それでは次のニュースですけども、Mac お宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone X 用ディスプレイ保護フィルムの注意点という記事が上がってました。iPhone X をもう購入する気満々っていうか、もう届くのを待ってる皆さん、ケースとか保護フィルムすでに手配済みっていう方もいらっしゃると思いますけど、私もですが、保護フィルムに関して注意点というのがね上がってるようですよ。これアップルが出してるドキュメントみたいですけどもね、 保護フィルムを開発するにあたり、センサーハウジング全体を覆うなという説明がされているということですね。あの上の部分の切り欠き部分ですね、あそこを覆っちゃダメよということだそうですね。ただアマゾンとかアリババとかで先行販売されている保護フィルムの中で、このセンサーハウジングの部分にしか開けてないガラス保護フィルムを貼ってフェイス ID 認証ができるか試したところ、認証が通りませんでしたと。だから覆うタイプはダメと、ちゃんとあの切り欠き部分は保護フィルムも切り替えてないとダメよということみたいですね。カメラの透光イルミネーター、赤外線カメラ、ドットプロジェクターなどはガラスを通じてわずかに屈折する影響を受け、正確に計測できない可能性がありますということはそうですね。あのカメラの穴の部分だけが丸くくり抜いたものをアマゾンとか行ってもね、売れてるんですよね。私最初それを買おうとしたんですけど、いやここは塞いじゃダメだろうと思ってね、切り欠きのある分をとりあえず注文はしてます。まあ、完全に覆ってしまうものもやめた方がいいよということだそうですんで、皆さん間違った保護フィルム買ってませんか？大丈夫ですか？私の選択は正しかったかなという感じですね。はい、続いてもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iPhone X の Qi ワイヤレス充電と USB 充電をチェックという記事が上がってました。現状は 5W、5V 1アンペア充電ですが、本体のファームウェアアップデートでベルキンの Qi ワイヤレス充電器とモフィーの Qi 対応ワイヤレス充電器を使用した場合のみ 7.5W、5V、1.5A の急速充電が可能になりますと。 Qi には2種類あるんですね。 5W タイプと 7.5W タイプで、 7.5W タイプだと、まあ当然ですけども充電時間が短くなると、早く充電ができるということだそうですね。だから従来の Qi だと高速充電はできない可能性があるってことなんでしょうね。まあ純正品が出るのを待った方がいいのか、まあアップルストアで売ってる分ならいいのかなって気はしなくもないですけどもね。ケイちゃん保護フィルムしばらく貼ってない。まあそれはそれで正解かもしれませんね。琥珀さんフロリダ行ってらっしゃい。私もセブンプラスガラスの保護フィルムを貼ってたんですけど、いつだったっけ、落としてひびが入って剥がした後はもう貼らずじまいですけどもね。まあなくてもいいかなって気はねしなくもないですよね、保護フィルム。でもなんか最初だけは貼っといた方がいいのかなと。どっちやねんって感じですけどね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらもマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。iPhone X でスクリーンショットを撮る方法という記事が上がってました。今までだとスリープボタンとホームボタンを押せばスクリーンショットが撮れてましたよね。ところが iPhone X にはホームボタンないですよね。じゃあどうやってスクリーンショットを撮るのということで、これは覚えておくといいと思いますよ。iPhone X でスクリーンショットを撮る方法ですが、サイドボタン、スリープボタンですね、これとボリュームボタンの上側、プラス側、これの同時押しでスクリーンショットが撮れるそうです。 iPhone X は。ちなみに、このサイドボタンとボリュームのマイナス、下側のボタンを同乗するとリセットがかかるんですよね。これはiPhone7 とかと同じですけどもね、スクリーンショットはサイドボタンとボリュームのプラスボタン、上側のボタンの同乗しということだそうですね。10を買われる方、しっかり頭の中に入れておきましょうね。いざスクリーンショット撮るようになってから、どうやって撮るの、ホームボタンないじゃんってね、あたふたしないように。お散歩さんお帰りなさい、早かったね。ちゃんと噛んで食べましたか。ケイちゃんメモメモ、そう手に書いとこうね、ボールペンで。で、撮影されたスクリーンショットのサイズは 1125×2436 ピクセル、 72dpi ディスプレイ P3 ってなんだ、ピングファイルとなっています。あれ JPEG ファイルじゃないんだ、ピングになるんですね。iPhone X の上のセンサーハウジングの形状は反映されませんと。ディスプレイの角の丸みも反映されませんということはそうですね。ただ画面下のホームインジケーターが表示されている場合は一緒に撮影されますと。何このホームインジケーターって。あのロックの時のカメラと懐中電灯のあのマークのことかな。いや、ホームインジケーターって違うわ。一番下にあるあの横の白い棒のことですね。これが出てる時は一緒に撮影されます。何が一緒に撮影されるんだろう、よくわかんないな。まあ実際にやってみないとわかりませんよね、実物を。ってはい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。 iPhone X の在庫数は年内正常化、 KDDI 田中社長が予測という記事が上がってました。さあ田中社長の予測は当たるのか。一部の報道ほどお待たせすることはないではないか。 iPhone X の入荷状況について KDDI の田中社長は11月1日の決算会見のコメントでこのように述べたということですね。入荷状況の具体的な数は控えつつ冒頭のコメントを述べ、遅くても年内には需要が正常化するのではないかと見ている、年明けまでという話もあるがそこまでではないのではと予測したということだそうですね。また iPhone X の予約状況について、予約開始から3日間の状況は、8、8プラスの同時期に比べ 1.5 倍だったということだそうですね。その数値を合算すると1年前の iPhone7 の予約数とほぼ同じということで、田中社長は予約が分散化しているのではと分析していたということはそうですね。まあ8買わずに10を待ってた人が結構いるってことなんでしょうね。これますます11月3日に手に入んないんじゃないのって話ですね。お散歩さん、近所のお店でうな重の波少なめなので早いです。うな重金持ち。キャプチャーはスクリーンのセーフエリアだけってことかな。そこのとこはね、ちょっとこの文章だけではよくわかんないんですよね。まあ、実物でやってみないとってことなんでしょうね。はい、それでは次のニュースですが、 こちらも携帯ウォッチにあった記事ですね。いい買い物の日、ソフトバンク Y モバイルのキャンペーンが明らかに、11月3日からという記事が上がってました。ソフトバンクとウィルコム沖縄は11月11日のいい買い物の日に向けたキャンペーンとして、ソフトバンクと Y モバイルブランドで実施する内容を明らかにしました。キャンペーンは11月3日から順次開始されますということで、去年は物議を醸しましたよね。アップルウォッチお安く売るって言ったにもかかわらず在庫がないと、で挙句の果てには公正取引委員会から怒られるというねいうパターンだったのを受けてなのか、今回は商品の安売りってのがどうもなさそうですね。具体的にはみんな家族ご紹介キャンペーン特典の増額とか、エクスペリア XZS THC-U11 の月々割が増額、あれ岩波くんが買ったのエクスペリア XZ だったっけ、エクスペリアどの辺で書いてたっけ、岩波くんはエクスペリア XZエクスペリア XZ、 これにはね後ろに小文字の S がついてるんですけどね、ソフトバンクのユーザーが対象の購入方法でエクスペリア XZ または HTC-U11 の機種変更すると月々割が合計 11,111円増額されますと、対象期間は11月3日からと、なんかちょっと安く買えるみたいですよあと安心ファミリー携帯機種代金が月111円に、あ、これは商品が安くなるってやつだな。あとアンケートでフテニアンガマ口プレゼント、これはバイモバイルの方ですけどもね、店頭でアンケートに回答するとフテニアンガマ口がプレゼントされますと、在庫がなくなり次第終了ということなんで早いもん勝ちみたいですねこれ。あとポケット Wi-Fi の月額料の割引、これも Y モバイルユーザーが対象かな。あとポイントの増量、 T ポイントの増量キャンペーン、ポイント11倍とか iTunes コード 10% オフとかっていうのを行いますと、前回みたいな商品を安く売るよっていうのはどうもなさそうですね。去年私が去年一昨年このいい買い物の日で体組成計をね111円で買って帰ったの今でも使ってますよ。ほぼ毎日体重だけはちゃんと管理してますけどね。お散歩さん、うな重じゃなくてうな丼、そこのお店はうな丼とひつまぶししかない、私は一番安いメニューです。いやいや、 うなぎを食べてる時点でブルジョアですようなぎは土曜ぐらいしか口に入りませんよはい、それでは次のニュースですけども、こちらはドコモユーザー限定になりますね。 iTunes カードの得情報です。あ、 iTunes カードじゃない、 iTunes コードですね。ドコモのオンラインショップですので、URL を貼っときますね。11月1日から11月5日日曜日23時59分までドコモオンラインショップで iTunes コード 10% オフキャンペーンが実施されていますと。 au ソフトバンクはちょっと早めに 同じのやってましたけど、ドコモがちょっと遅れてのスタートのようですね。各コードが 10% オフで購入できますと。バリアブルも500円から5万円の範囲で任意の金額に対して 10% 割引ということのようですよ。ドコモユーザーさん、ぜひこの機会にお安く買っときましょうね。はい、ということで以上本編終了です。
お散歩さん、稲庭うどん食べたかったけどいつものお店が定休日でした。
稲庭うどん食べたことないな。名前は聞いたことあるけど、なんか特徴があるんでしたっけ稲庭うどんって。麺に特徴があるのかな。スキちゃんはどうかな。既読にならないな。今日も遅いパターンかな。今日はスキちゃんお昼ご飯にねラーメン食べに行ってるんですよ。エビラーメン、エビの殻と味噌から出汁を取ったスープで、ラーメンの具にもエビをボイルした身が乗っかってますしね。なんかこの間からね、スキちゃんこれ美味しい美味しいってね見せつけてくるんですよ。今日も写真送ってきてましたよ今日なんか会社の女の子を4人だか5人だか引き連れて食べに行ったみたいですよ。でみんなが幸せそうな顔して食べてるってね畜生って感じですけど稲庭うどん美味しいよ。スープが特徴があるのかな。私が行く店で言えばかなり細めの麺で固めに茹でたつけ麺です。あ、つけ麺なんだ稲庭って。うーん、細麺のうどんか、食べてみたいな。のぶつみさん、アップルウォッチバージョンアップ終了、最後アップルマークが1分ほど続きちょっと不安になった。バージョンアップ失敗したかなと思い。あ、結構長いですよ、あのバージョンアップした時は。新しいシリーズ3はまだ早いですけどね、それよりも古いタイプって結構時間かかりますよ。何分、 2,3 分かかるんじゃないかな、長い時は。ケイちゃんまたそう、またエビラーメン。好きじゃん、エビになるんじゃないの、エビにたたられて。今日もエビラーメン食いに行ってましたよ。で、僕も食べたいって言ったら、昼間はやった、あ、土曜日はやってないって言うんですよね。なんだよって感じですけどね。佐藤陽介っていうお店の名前かな、これ。銀座にあります。あ、かんちゃん、こんばんは。うひひって声、酔っ払ってる？がんちゃんでーす状態かな。酔っ払ってなきゃ、うひひとは書かないよな。今日は何食ってんのかな、豚肉食ってんのかな。 LINE の方に写真上がってんのかな、もしかしたら。スキちゃんがね、エビラーメンうまいうまいんですよ。どうにかして食っちゃろうかと思うんですけどね。 なんかそこのお店昼間開けてるんだけど、ランチ用にね。
このエビラーメンって裏メニューらしいんですよね。だからメニューに載ってないやつ。ただ人気があるらしいんでね、表メニューにしようかという話はあるらしいんですけどもね。
夜行くとなんか一応飲み屋さんらしいんで、
そこでは食べれるらしいですけどね。
酔ってないからね。酔ってるよ
お通しはおでん。
あ、おでんが美味しい季節だよな。うちも昨夜おでんでしたね。ただお袋おでんいっぱい作りすぎて2日、下手したら3日ぐらい続きますからね、おでんが。さすがに3日目ぐらいになると飽きてくんだけどな佐藤陽介は稲庭うどんのブランド、お近くのスーパーにも置いてあるかも。
スーパー行ってもな、うどん見ないもんな
お酒は旭川の男山、北海道の酒かな。え、ケイちゃん家じゃないの。旭川よ。お酒仕込んでるの。当時さんですか
何という偶然ですか
ガンちゃん、ケロちゃん印の日本酒美味しかったです。一生瓶なんかカエルが使ってなかった
お散歩さん、実家では薄味でおでんを作り、1日目は味噌をつけて食べて、2日目は味噌で煮込んだおでんにすることがあります。これだと飽きない。
あー、味が変わればいいですよね。うち味変わんないもんうち最初から最後まで薄味で、あのからし味噌つけて食べますけどね。
カエルエキス入り、カエルを絞ってるの
それも怖いな。
ガンちゃんは会社絡みの飲みなのかな、お一人様なのかな。
コンビニのおでんもあれも薄味というか、まあ薄味かな。スープ透明ですよね。あれは味がしっかりついてるのかな。コンビニのおでん食べたことないんだよな。
あのレジのとこ行くと、あ、美味しそうと思うことはあるんだけどね。
なかなかあのスープの入ったままの器を持って歩こうという気にならないんだよな
あ、お一人様なのね。
娘さん、からしつけて食べると美味しい。
うん、うちはからしだけじゃなくて味噌とからしを混ぜちゃうんですけどね。
お散歩さん、地方によって味は変わりますよ。サークル系では一部のお店に味噌おでんがありました。
サークル系いつもいないからな。ローソン、ファミマはあの透明なスープですよね。セブンイレブンどうだったっけかな。
セブンであんましまじまじと見た記憶はないな。
味噌おでん美味しそうだな。サークル系さんか。
ケイちゃん、コンビニおでんは70円の時に買う。ああ、確かに。ローソンかどっかで今70円ってやってるなかったっけ。ガンちゃん、おでんの具ベスト3は卵、大根、練り物。からしだけ、味噌は入れません。僕は大根、卵、ごぼ天かな、ベスト3。餅巾着あったら餅巾着3位ぐらいに入れるけどな。関東の味は濃いけど透明に近い出汁です。あ、透明だけど味はしっかりしてるってことか。お散歩さん、味噌おでんは愛知限定の皿に一部だけだったみたい。今はありません。味噌はつけて味噌かけて味噌がおすすめ。ああ、名古屋有名ですね。最近は愛知周辺以外でも結構売ってる。でもこの辺では見ないな。かけて味噌、つけて味噌。おでんの具ははんぺん、卵、もちきん。あ、はんぺんもたまに入るな。うちはんぺんはあんまし入んないかもな。たまに入るけど、ごぼ天とかは入れますけどね。もちきんって稲荷の中にお餅が入って上をかんぴょうでこう縛ってあるやつですよ。え、東京もチキンもしかしてないの？そんな。お散歩さん、私は大根、卵、糸こんにゃくといったところかな。あとガンモ。あ、ガンモも出汁が染みて美味しいですよね。糸こんにゃく、こっちは白滝だな。あ、そうそう、糸こんにゃくと白滝って何が違うか皆さん知ってます？あ、すきちゃん仕事終わった。今から帰るなのかな。今なんかメッセージすきちゃん打ってる。あ、今から帰るでって。最後の最後、間に合うかな、どうかな。ガンちゃん、巾着の中に餅、あれ？巾着の中に餅入ってるわけですか？いや、餅巾とか言わないです。え、なんて言うの？餅巾着、略して餅巾。あうちゃん、餅巾あるよ。あ、あるのね、関東。のぶすみさん、太さ。ガンちゃん、そうそう、白滝ですよね、基本。白滝と糸こんにゃくの違いは、っていうか、元はどちらも同じものです。原材料は。白滝は、押し出してピューって出して作るのが白滝。糸こんにゃくは、カットする、切って作るのが糸こんにゃくらしいんですよ。原材料は全く一緒だって話ですよ。お散歩さん、はんぺんも地方によって全然違いますよ。糸こんにゃくと白滝は地方によって読み名が違うだけとか、なんか製造方法が違うらしいんですよ。物自体は一緒なんですけどね。北海道雨が降ってきた。逃げろー。信澄さん、餅の代わりにもやしなどを入れてるよ。あー、それなんか食べたことある。もち菌かと思ってかじったら、あれってちゃうやんって思いながら食べたことあるな。ガンちゃん、巾着だったかな。あ、だから中に何を入れるかによって違いますよね。もち入れるともち菌になるし、すり身みたいなのを入れたのもあるし、魚の。関東では訳さない、もち巾着っていう。まあそれが正しいですよね。 美味しい季節ですよ。もやしはもやきん、もやきんとは言わないな。もやきんっていう名前は初耳だぞ。お散歩さん、フランクフルトとか入れると美味しい。あと鶏肉、焼き鳥用の串をそのまま入れる。あ、鶏肉入れないな。牛すじは入れますけどね、こっちは。ガンちゃん、関東に来てちくわぶ出てきた、なんじゃこりゃと思いました。あー、ちくわぶね、島根ではないな。まあ、子供の頃食べてないでしょうね。のぶすみさん、辞書に三つあんの言う通りに書いてあった。でっしょ、たまには正しいこと言うんですよ。けいちゃん、牛すじ好き。うん、あのおでんで煮込むともうトロトロになるんですよね、牛すじが。ガンちゃん、ちくわぶってちくわじゃないし、もちもちしてて変な感じした。麩でしょ結局あれって、ちくわぶって。あ、黒はんぺん、あれもどっか地方のもんですよね。あうちゃん、もやし巾着なんて見たことない。もしかしたらそれっておふくろの味かもしれませんね。時そばに出てくるちくわぶ、あー、学校に出てきますね、ちくわぶ。ちくわぶ食べたことないかもな。ちくわぶってもともと何なのあれ。本当に筆正しいのかな。あ、お散歩さん解説してる。ちくわぶはチューブではほとんど食べないです。ちくわぶは冷蔵庫のない時代にちくわだと日持ちしないので代用品で作ってたって聞いたことがある。
はあ、
保存食ってことか。で、一体何なのちくわぶって。のぶすみさん、店に普通に売ってるちくわぶのことか。けいちゃんも初めて聞いた。結局ちくわみたいに真ん中に穴が開いてますよね。ガンちゃん、黒こんにゃくと白こんにゃくどっちにするって聞かれて、こんにゃくって黒しかないでしょ。え、黒こんにゃくではないでしょ。黒、あ、待てよ、さっき、うん、黒はんぺんですよ。黒はんぺん、黒いはんぺん。誰も黒いこんにゃくなんて言ってないよ。ガンちゃん酔っ払ってるわ。ちくわぶの原料は小麦粉だと思う。お散歩さん、筆いいと思う。なんか風、結局あれでしょ、あのうまい棒の、うまい棒みたいなもんでしょ。うまい棒はまた違うのかな。静岡おでん、基本すべて串。あ、何でもかんでも串に刺してあるっての見たことあるな、テレビで。それこそあれが静岡なのか。生麩に近い作り方なのかな。そうそう、ちくわぶ小麦粉練った感じ。糸こんも白いのや黒いのありますよね。うん、白い方が好きだな。こんにゃくといえば白、黒好きだけど。じゃあどっちが好きやね。ちくわぶはちくわの形に入れ蒸すそうです。ああ、蒸して作るってことか。なるほどね。おでんに入ってるちくわぶって長いままが入ってるの？カットして入れないですよね、当然だけど。ちくわぶ、ふかしとはまた違いますよね。ちくわぶ保存食としてだから、とか山の中の方が
元なのかな。
海が近いとこならちくわは普通に作れますよね。黒いとこんは黒滝ちなみに昔のこんにゃくは不純物が入っていてグレーの濃い色だったけど今は白っぽい色にできる。あのこんにゃく芋から家で作ったら多分グレーのやつになりますよ。うちお袋がたまに作りますけどね、こんにゃく芋もらってきて、あの重曹かなんか入れてアクを取ってからにがりで固めるのかな。なんかそれこそあのソフトボールのボールぐらいの大きさのこんにゃく玉作って料理に使ってますけどね。ただあの店で買うこんにゃくは結構中が詰まってるけど家で作るこんにゃくは結構なんかスカスカするんですよね。空気がいっぱい入ってるのかな。ふいり味噌汁で食べたことがあり美味しかった。ふの入った味噌汁飲んだことないな。お散歩さんでもなんか不自然という意見があるのでわざわざと色をつけているそうです。ひじきなんかを入れているらしい。ああ色つけにか。ガンちゃんこんにゃく今夜飲んでたところでおでんの具どっちって聞かれたのよ。黒か白か。どうも白は漂白してるらしいので黒にしたのよ。あそういうことか。漂白は極端かもしれないけど不純物は取り除いて白くするんですよね。江口さん、スキちゃんは元気なんだろうか。多分今家に向かって帰ってる最中だと思いますよ。8時22分に今から帰るってメッセージ打ってるんでね。10分前買い物せずにまっすぐ帰ってたらぼちぼち出てくるかもしれない。ただ元気じゃないかもな。ヘトヘトかもしんない。好きちゃん昨日も夜遅かったし、まあ、昨日よりはちょっと時間的に早くはなってるみたいですけどね。みんなで呼んだら出てくるかもそうですね、昨日は家帰ったのがもう9時半前みたいだったんでね、収録には全然間に合いませんでしたね昨日は。スキちゃんが出てくるまでのとこでツイッターのコメント読んどこうかな。お散歩さん、この間京都で食べた豆腐尽くしのコースには生麩料理もいろいろついてきました。生麩は京都ではよく食べられる、ん？食べれるけど、あ、出てきた。食べれるけどうち実家の方でも生麩まんじゅうとかあります。生麩まんじゅう。月ちゃんお帰りなさい。
生麩まんじゅうだね。
生麩まんじゅう食べたことある？
岐阜まんじゅうかもしれん。
ああ、そう、俺もあるかもな。
ウィキペディア。こんばんは。
こんばんは。
ていうか、何人お化けみたいに今出てきた出てきた。お化けみたいに呼んでくれる。
出た出た。
データデータデータよ出たけど疲れたけど、いや、みんなにこんばんは。あ、今週初めてかいな。
いや、初めてじゃないけど昨日、
あ、昨日
お休みだった、
ね、今日何曜日ですよ。
今日水曜日。
そうですね、あ、月末月初なんで、
うん、
今日はボランティアしていました。
ただ働き。
いい。
ウィキペディアによるとちくわぶは戦後昭和20年東京で発生したらしい。あ、東京からなんだ。
あの、風、車風って知ってる？
車風？
車風ってあのドーナツみたいに穴が真ん中に開いとってバームクーヘンみたいなやつ。
でかいの？
あのね、
でかい。ちくわぶじゃなくて？
あの、車風。ちょっとオーガニックなおしゃれなあのオーガニックカフェとか行くとその肉の代わりに使うんよ、うん、で水に浸して、
うん、
あのあれよカツにしたりとか、
うーん、
カツ揚げ、カツ揚げじゃない、カツ揚げ、
カツ揚げ違うだろ、
カニおこせみたいなこんばんは、あ、ガニちゃんもお疲れ様ですね、
お疲れ様です、
うん、そう、あれね好きなんよ。だけど自分でね、いざ買って料理すると美味しくなくって、あれ何が違うんだろうと思って結構いいお値段するんよ、クルマフは。
うーん、
煮物も美味しいよね、うん、あの大きすぎるけんね、ちょっとこう4等分にしたりとかして食べたりね、する時もあるし、ちっこいクルマフも売っとるんよ、あのスーパーとか行くと。
うーん、
うん、美味しいよ、体にもいいしね。でも私あのこんなってこんな のあるじゃん、お味噌汁に入っとるようなあの四角いあのこうハサミで切った飴みたいなあの形のお麩が、
え
なんて言うんだろう、私の中でそもそも麩はあれだったんだけど、あのこんな四角くってあの一旦もんめ太らしゃみたいなやつの形、一旦もんめじゃないな、四角くって太ったやつ、
わかんねえ
なんか四角くって、
うん、
四角くって一口サイズみたいな麩があるんよ。
その四角い麩ってのが想像できないんだけど、
四角くてか四角いっていうか丸い、四角いけど丸い、
あのマシュマロみたいな格好したやつのこと
です。そう
そうそう
そう、そういうことか。四角い、四角い、四角い
四角いが分かんないんだよなな
んかね、その四角い麩が嫌いだったんだし、なんかおばあちゃんがやたら味噌汁にポテンポテンってそれを入れよう、豆腐じゃないな、なんか四角いあのこうハサミで切る飴があるじゃん、
金太郎飴、
うもう違う、
え、
もうなんかわからん、私あの麩嫌いないよねって。
残業
なければ恋の餌に使うやつ、
ああ、それ麩ガスじゃん残業なければ6時で終わりなんでしょう、だって
そうですよ、そうですよ、
京都でも寄付まんじゅうよく売ってますよね。ガンちゃん、そんでもってちくわぶじゃないし、ちくわじゃないし。
なんで麩の話してんの今日？
おでんの具の話をしてたんよ。
そこにテレビでやっとったよ。
が出てきて、
うん。
それで今普段着なんですね。
普段着、私今日普段着、仕事着。
はいはい。車麩の煮物好き、小白さん、カツ揚げ、カツ揚げ井口さん、久しぶりに聞いた好きちゃんの声
そんな大したもんじゃありませんよ、
やっぱ北海道には麩がないんだよ。
え、送った評価、けいちゃん、麩
麩
麩ないん北海道。
うん、なんか 麩がわからんみたいだよ。ちくわぶとかも、
ちくわぶは知らない、私も。ふうあるって書いてあるよ。
あ、ふうあるの、
ふうあるでしょ。
はいはい
もうごめん、疲れてるの、キレが悪いな
キレ悪いな、
お腹空いとるしね今日お昼ラーメンだけだったっけ。
またエビラーメンって書いてあった
よ言うたんかね、
うん、
言うたんかね、
嬉しそうに写真上げて気を打ったって
みんな美味しいって食べてたよなんかあの6人で行ったんだけど、あの、
うん、
あのそのお店のマスター嬉しいくせに、うちはラーメン屋じゃねえよとかってなんか言いながら嬉しそうに作っとったけどね、うん、
はい、それではあのツイッターのコメントを紹介しときますね。あ、すいません、誰かコイン1個入れといてくれるかな、 あと1分で切れる。
あ、私入れられん私入れられんじゃん。
あ、間に合いました
ありがとうございます、
はい、ツイッターのコメントを紹介しておきたいと思いますが、まず昨日ですね、岩成くんが月ちゃんのお母様ご出演はこれかな、11月29日22時からってことで、新聞の番組欄、六角精児の飲み鉄本線日本海あ日本旅秋三江線を飲む、
あのうちのお母様は出らんよ、あのカメラ持ってなかったらしい、
うん、ロケじゃないもんな、
うん、っていうか11月22日ってうちらサンライズの中じゃん、
11月29日の22時、
いい肉の日だね、
郷の川の流れに沿って走る三江線、絶景の秘境駅、珍味や地酒ほかって書いてある
よ。私そもそも BS が見れないんですけど。
そうだね、
誰か録画して送って
ください。その後にねプリンプリン物語するよ。
はあ懐かしい。いや、あの誰かもし撮れる人がおったら、あの私に動画をプレゼントしていただけませんか。
うち録画するあれがないんだよな。
あのね、うん、うちの家系誰も BS 見れんという。
はい、そして日付が変わって1582回が上がって、バカさんが配信どうもお疲れ様です。次のお供にいただきますってことをいただきました。ありがとうございます。
はい、
お散歩さん、
はい、
おはようございます。昨日は家に帰って風呂に入ったところで寝落ち、金魚は綺麗だったけど結構疲れたんだな、3キロ以上はうろうろ見ていったことになるということで、昨日お散歩さん二条城でなんかあの金魚のあれがあるじゃん、
あれがどれ、
金魚を題材にした展覧会みたいなやつ、
あの乱中、
もうランチュっていうかデメキンの写真が上がってたけどな、
ランチュかな、ラン
チュかな、ランチュ、あのボコボコでしょ、
ランチュ、うん、
それを見てらっしゃったんですけどね、うん、そして、ドルビーさん、やっときましたウォッチ OS 4.1、 早速アップデート実施、見事 iTunes に作成してあるプレイリストが反映されています、ようやく手首の上で4000万曲をストリーミングが可能となりました。私の場合落語など対象外の曲もあるのでもっと多くなりますね。まだ出勤時間まで時間があるので室内でアップルウォッチに BeatsX をペアリングしてストリーミング再生を行っています。バッテリーをどれだけ消費するかチェックしています。さらに明日はお休みなのでウォーキング中の消費具合もチェックしますよということでいただきました。ありがとうございます。そしてお散歩さん、ローソンで秋のリラックマフェをやっていてやっとポイントがたまったので一昨日いつも立ち寄る店に行くと品切れでした。昼食後の散歩を兼ねて違う店まで行ってゲット、リラックマハンドタオルセット、今こんなんがもらえるのね。何食ってるの？ごそごそと。
何も食べてないよ。
そして続けてお散歩さんが、散歩に出ようと外に出てふと見ると玄関ポーチに置いてある信楽のタヌキが大きめのメスと小さなオスがあったはずなのにメスがいない？あれと思いつつ家の横の通路を見ると3メートルぐらい先に転がってた。この間の台風で飛ばされた？よく割れなかったな。奇跡だねそれ。ちゃんと連れて帰ってあげましょうね。そしてケイちゃんが、天受け入れ準備その1、マイネオのアウシム、今までのが使えないのでボルテシムに変更しようかと思ったけどどうせならテザリングの使えるドコモシムに、いよいよ明後日金曜日の空海はあるのかな、あるのないのか ミッターンの梅はいかに。なんか届きそうになさそうだろう。
あ、3日、そうか。
うん、3日。そしてお散歩さん、今日の夕食、いつものお店が休みだったので、うな丼。うなぎ食べてますよ。
いいな。
ドルビーさん、通勤前に2時間ほどウォッチを装着し、デスクワークをしながら連続ストリーム再生を行ったところ、バッテリーは100から 94% 程度の減少でした。1日の消費かっこ特別の運動なしが 25% 程度ですので、ちょっと多い気がしないでもない。明日運動を伴った消費のチェックを行う予定ということでいただきました。ありがとうございます。
そしてありがとうございます。
でチュリーちゃん、1582回拝聴。今日は踏ん張れ DNA。 あれ見に行ってるのかな、横浜スタジアム。
横浜ドームだ。あ、横浜ドームじゃねえや、
うん、さあどうなるんでしょうね。そんなとこかな。うん、どこまで読んだっけ。のぶすみさん、ほら味噌汁、ふいりが美味しい、でも口角と縁起が悪い、ふいり。あ、なるほどね。京都ではおふと言います。上品。がんちゃん、肉はあるけどキレ、キレはない。ん、肉はあるけどキレはない、
どういうこと？
わかんない。今は録画してもコピーするのが難しいからね。ああ、コピープロテクトか。桜符。桜の格好した符かな。お散歩さん。ああ、アートアクアリウムね。ライトアップした水槽に無数の金魚が泳いでいますと。イケポンちゃん、声がもごもご。ケイちゃん、豪雨。食べ終わった？
何も食べてないよ。
おむすび食べ終わった？
いや、ラミレーズン。
チョコかい。
食べるもんが目の周りになかったもんで、いや、すっごいお腹が空いて気持ちが悪かったんで、とりあえず食べたぐらいなもんですけど。
ラミレーズン食べて酔っ払った？
うん、大丈夫。
桜麩、梅麩、業務用冷凍であったわ。
グラフ。
ケイちゃん、運び屋してる時に符を運んでたね。ファクさん、 LINE に画像あげました。甘い味付きのふ菓子です。
うーん、おでんのふがお菓子に変わったんだね、
うん、そうだね。でそれがうまい棒になると進化してい
く、ね、うまい棒ってふ菓子？
あれもふ菓子じゃないの？
あれは
味付きふ菓子じゃないの？
あれは違う、軽いお菓子でしょ。
似たようなもんじゃない？あ、まあふわ、あそこまでスカスカじゃないか。
うまい棒は歯に食ってくからやだな。
さっきすきちゃんのが今夜はキレがないって言ったから反応したけど滑りました。
ごめんごめん、もうね、さっき言ったことも忘れるですよ。肉はあるけどキレがないって誰のこと？私のことですか？
そうじゃない？だけど肉はあるけどってことよ。
まあ、ああ、そういうこと言うんだ。いいよ別に。
デポンちゃん、痩せないもん。金曜から社員旅行。いいね。のぶすみさん、ラミレーズン138円で売ってた先週。
安いね。
こっちの方安くて150円だよな。
158円。
158円か。コンビニで200円だもんな。
高いね。いいわ。このラミレーズンが硬くなってくるとこう冬が近づいてくる感じだよね。
確かにね。、
うん、いやいや、ガンちゃんは肉ないでしょ。
筋肉なんじゃない。お散歩さん違うと思うよ。麩の原料は小麦粉だけど、小麦粉のグルテンを取り出して固めたもんだから炭水化物はほとんど含まれていないはず。あ、うまい棒がってことか。
今週の値段ラミー158円。
はい、ということで皆さん今日も長時間お付き合いありがとうございました。
すっかりみっちゃんがお世話になっていますね。
すきちゃんは何か言い残したことは。
いや何も。
言っとかね、健康とはないか今日は。
特にはない。
特には
もうただものだなんて言ってる人がおるよ。
本当だ。
早割れて。早く割れて。
あ、うまいはトウモロコシか。
そうだよね、うん、私もそう思っとったんよ。あ、ガンちゃん、うん、晩ご飯食べてください。
あ
いいな。
以上、スラウミ IT ニュース1583回、11月1日でした。お届けしたのは、
今日から11月だね。今月はあのいいなんとかの多い月だよね、
うん、
ポッキーとかいい、好きちゃんとい
い買い物の日もあるよのみちゃんでした。
そうだね。
それではまた明日三四ただものだんだん、 だんだん。
ありがとうございます江口さん。
しっかり食べてしっかり寝て疲れを取りましょうね。
もう寝たら朝で最近よく寝れるもんね。おかげさまで。
寝る子は育つ。
育ってる育ってる。
Owning ID News.